ここからは日本ウッドデザイン協会から木の魅力を知っていただく新コーナー。今回より6回にわたって日本ウッドデザイン協会理事の高橋よしのりさんに、私アウタリサが木の魅力を伺います。第1回のテーマは、花粉症と木を使うことの関係とは。高橋さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。皆さん、花粉症と言いますとですね、杉やヒノキを、連想されると思うんですけれども、日本の中ではですね、戦後植えられたこういった杉とかヒノキ、これが今とっても切り頃になっています。そういった木をですね、切って使って、そしてまた新たに植えて育てる、これが今とても大事なことになっています。
そうなんですね。なんか木を切ってしまうこと自体が切りすぎて良くないみたいなイメージを持っている人もいるかと思うのですが、実際は違うんですね。
はい、そうなんですね。木はですね、切らないとそのままですね、どんどん育ってしまって、大きくなりすぎてしまいます。
はい、
でそうするとですね、二酸化炭素の吸収とか、木をですね、その根っこの部分がですね、やっぱり土壌をこうきちっと収める、そういった機能がどんどん下がっていってしまうんですね。
はい、
でそういったこう悪循環をですね、止めることが必要になってきていると。でどんどんこう木が太くなってくるとですね、今度それをですね、使う時もですね、またちょっと大変なことになってくるということで、こういうその切ってちゃんと使っていって、また次の森を作るというような循環をですね、健全に保っていくということがとても大事になります。
はい、それは本当に初耳でした。木を切らないと逆に悪いことも多く出てきてしまうから、切ることが大事なんですね。近年結構ゲリラ豪雨ですとか台風以外でも水害の心配が増えてきているように感じるので、土砂崩れは心配になりますね。
はい、先ほども申し上げましたように、やはりきちっとしたですね、元気な木はですね、根が張って、そして土壌をきちっとしっかりと固めてくれる 役割もしています。合わせて二酸化炭素の吸収源としても、森はすごく重要なんですけれども、こういった今二酸化炭素が増えて地球の温暖化が問題になっていますけれども、森とか木はですね、その二酸化炭素を吸収して幹の中に炭素っていう形で固定してくれるんですね。ですからそれ以上二酸化炭素を出すこともないし、一緒に環境の素材としても有料な、ものだということが言えるんじゃないかなというふうに思っています。
環境にも人間にも良い影響があるのはすごく嬉しいですね。個人的には私、花粉症は結構昔薬飲まないとひどいタイプだったんですけども、出産後楽になりまして、でもなんか近年子どもの花粉症っていうのもすごく多くなってきているので、子どももいつ発症するか心配になりますね。
はい、花粉症の季節になると皆さんね、憂鬱な方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、今実はですね、先ほどの花粉症の一つの原因であるという杉ですけども、消化粉杉というですね、品種が改良されて今登場しているんですね。
はい、
育ってからもほとんどこう花粉が出ない杉でして、こういった消化粉杉にどんどんこう植え替えが進んでいくと、将来的には本当に花粉症に悩ませれない社会がですね、できていくんじゃないかなということで、今苗木、新しく植えられる杉の苗木の約半分ぐらいがこの消化粉杉に植え替わっているというような形になっています。
そうなんですね。もう花粉症でね、毎年辛い思いをしている方には朗報ですね。
そうですね、はい、全部植え替えるにはもう少し時間がかかると思うんですけれども、例えば林野庁では2033年までにですね、植え替えるその杉の苗木の9割までをその消化粉杉にしたいと、そんなような目標もですね、設けているところです。でこの消化粉杉なんですけれども、単純にその植え替えて森を育てて花粉を少なくするというだけではなくて、先ほどあった元気になっていくことでですね、二酸化炭素ですとか土砂災害を、あるいは生物たちの住処ですね、森は非常にその豊かな生物層をですね、育てる場所でもあるので、そういったものを保全するという意味でも非常に役に立つわけですね。ですから国土とか健康とか安全とか、そういったものにどんどんこう寄与してくれる、そのため僕らも気を使っていくということが大事になりますね。
はい、それぞれがね、産業にもきちんとつながってサイクルができているんですね。今回は花粉症と木を使うことの関係とはをテーマにお届けしました。次回のテーマは木育が今注目です。高橋さん、次回もまたよろしくお願いいたします。